スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
ロットバエルに帰ると、我々はあちこちの宿屋で毎日ダンスパーティーを開いた。マルコーニの気に入るようにと、よりにもよってほとんど全ての結婚式が我々の旅館で行われた。彼は新婦たちの全てに贈り物をし、それから彼女らと一緒に声を震わせて一曲歌うのであった。私もまたこの時にはたらふく食べた。私はエンヒェンを裏切るような真似は一生しまいと固く心に決めていたし、実際にその言葉を守ってきた。しかし、それにもかかわらず、時として可愛い女の子とイチャつくことに、私は両親の呵責を感じなかった。何しろ、私は女の子たちにものすごくモテたのである。我が主人は驚くほど無類の女好きで、場合によっては厨房の女にまで手を出していた。これまでミサを守ってきたけなげな乙女を怪我しておきながら、今日や明日にも旅立ってその女性を捨てるなんて、俺だったらそんなひどいことは絶対にできないと私はよく思っていた。宿屋の厨房で働いていた女の子の一人はマリアンネといい、本当に気の毒だった。彼女は私をものすごく慕ってくれた。彼女は音色で私の心を察して、気づいたものを私にしてくれたのである。こうした彼女の思いやりに対して、私はいつもおどけた振る舞いをしたが、彼女は一向に気にかけることなく、私に対してはいつも同じように接してくれた。美人ではなかったが、心の優しい女性だった。調理場で働くもう一人の女の子はハンネといい、ずっと魅力的な女性だった。こちらの方は愛くるしいほどの美人だったので、どうやら私はしばしの間彼女にひどく惚れ込んでしまったようであった。もし彼女が自ら私の給仕を買って出ていたなら、本当に私は彼女に首ったけになっていたかもしれない。だがしばらくすると、彼女がマルコーニとできていることが分かった。彼女が毎朝足音を忍ばせて彼のいる部屋へ行くことに、私は感づいてしまったのである。だがそれは同時に次の二つの点で私にとって幸いであった。私が彼女に対して抱いていた恋心が憎しみに変わったこと。これが第一点。第二点目は、我が主人がもはやいつものように早く起床しなくなったこと。つまり、私もそれに合わせてずっと朝寝坊ができるようになったことである。時折、すでに軍服姿で身を包んだ彼が私の部屋にやってきて、まだベッドの中にいる私に目を向けることがあった。その際、彼が私を非難することはなかった。というのも、彼は自分が女を連れ込んでいるのを私が知っているということに薄々気づいていたからである。それにもかかわらず、彼はしばしば自分のことを棚に上げておきながら、そんな罪深いことはするなよと主人ぶって大真面目で私に言っていた。オルリヒ、その時彼はこう言った。よく聞くんだ。女とあまり深く関わっちゃいかんぞ。さもないと痛い目に遭うかもしれないからな。その他の点は、仕事を始めた時と同様で、彼の下で、そして彼と共に働くことに万事問題はなかった。つまり、仕事は少なく、大抵は一人の主人の面倒を見るだけだったから、とても快適な生活を送っていたし、自由な時間も十分にあったのである。ただし、2回ほど例外があった。一度目は、彼が飼っていたプードル犬の首輪の鍵を、私がその場で見つけられなかった時で、もう一回は、私が鏡を一枚割ったと噂された時だった。二回とも私に非があったわけではない。しかし、そんなことを主張したところで、ほとんど何の役にも 立たないだろうから、私はただただおとなしく黙っていた。特に鍵の件の時は、こうして私が沈黙することで、彼は振りかざしてサーベルを収めたのであった。これらのエピソードを、つまり私にとって楽しかったことや苦しかったことのすべてを、恋の出来心の話は別にして、熱心に私は家族に書き送った。と同時に、テイマイたちには次のようなお説教を長々と書き立てた。大切なのは、父や母、その他の目上の人に逆らわないということだけではなくて、たとえ自分が不当に扱われていると思っても、ただひたすら口を閉じて黙することになれるということなんだ。そうすれば、お前たちはずっと後になってからこのことを他人から教えられなくても済むだろうからね。自分の書いた手紙はすべて主人に読んでもらった。読んでいる最中に彼が私の肩を叩くことも稀ではなかった。それから彼は、素晴らしい、素晴らしいと言って、その手紙を彼の印象で封印してくれた。同様にまた、私のもとに来る支給便についても、郵便料金をすべて無料にしてくれたのである。